おはようございます。高原浩一郎です。さて、一般的に、上から目線という言葉は、不愉快な意味で使われることが多いですね。目上でない相手から、見下すような態度や言葉をかけられるときに使います。よくわかってる自分が、無知なお前らに教えてやるんだぞ、と感じられるような発言を聞いたときに使われます。ところが、上から目線であることがとても大切なスポーツがあるんですね。それはサッカーです。優れたサッカー選手は視野に入ってないはずの方向に軽々とパスを出すことができます。まるでピッチを空飛ぶ鳥の目で見ているかのようです。サッカー解説者の柱谷浩一さんによると、実は一流選手は目で捉えた横からの情報を上からの情報に変換する上から目線の持ち主なんだそうです。天から見た時に意味がある行為こそ、地上で真にやるべき価値のある行為になる。とても深いメッセージだなと思って聞いていました。聖書の中には、この天の神からの回答やメッセージが書かれているのです。今回はその一つをご紹介しましょう。キリストの弟子たちが語った言葉です。この方以外には、誰によっても救いはありません。天の下で、この皆の他に、私たちが救われるべき名は、人に与えられていないからです。要するに、イエス・キリスト以外に救いはないと断言してるんですね。一体なぜイエスには救いがあるんでしょう。三つの理由があります。第一に、この方だけがあなたの罪を背負って、神の前に償いを果たしてくださったからです。私たちにとって最も必要な方は、ありのままのこの自分を丸ごと許してくださる方であるからです。私には友人の結婚式で一つ思い出があります。とある親戚が酒に酔って教会の式に出席したんです。もともと堅苦しいのが苦手な彼は、少々長い話にイライラし始めたのです。そしてレセプションの頃には不満が募り、来賓挨拶の時には、なんと、ヤジを飛ばすんですね。長い話はもういらんというわけです。ひな壇にいた彼は、生きた心地がしませんでした。やがて別席をレストランに移して、皆で移動しました。さあ、これから二次会の宴会という、その時、例の酔っ払った親類が、車の鍵をなくしたということに気づくんです。みんな手分けして鍵を探すんですが、見つかりません。自分一人のミスのために宴会が開けず、迷惑をかけていることが分かったとき、彼はすっかり白布に戻り、気の毒なほどおろおろしながら、しきりに申し訳なかったんですね。周りを気遣うその姿を見ながら、皆はこの人の本当の良さを再発見したもんです。過ちの自覚は、人間を正気に帰らせることができるんです。しかし、そのような素直な態度は、周りから責め立てられたことによって生じたのではありません。しくじったのに親切にされる中で、恥じらずには折れなくなったんですね。十字架にかかって、あなたの罪を背負うキリストを通して、私たちははっきり知ることができます。神は許しの神だ、ということです。ただ、キリストだけが、あなたの罪の許しを勝ち取ってくださったのです。だからこそこの方に救いがあるんです。第二に、この方だけが死を突き破って復活された方だからです。人間を打ちのめすものはいろいろありますけど、中でも最大のものは死ではないでしょうか。私は先日、病気で大好きなお母さんを亡くした娘さんと話をしました。お母さんを亡くしてもう5年ですが、彼女は未だに立ち直ることができません。それどころか、お母さんを亡くす前の幸せだった頃の自分に戻ることを自分に禁じているのです。私も3年前に妻を亡くしました。その時の悲しみは本当に筆舌に尽くしがたいものがあります。とにかく体に力が入らないのです。毎朝自分の上半身を起こすのに、100キロのバーベルを持ち上げるような気合を入れなければなりませんでした。一日中クタクタにくたびれているのに、夜中に5回も6回も目を覚ますのです。朝になると、まぶたが目やにで開きません。眠ってる間も、 涙が流れ続けているからです。私は死というものを本当に心の底から憎みます。そして死は神にとっても最後の敵なのだと聖書に書いてあるのです。愛する者を喪失することのダメージは、その人の体質、体調、味覚、ライフスタイルまでも変えてしまうほどのものです。ところで、キリスト以外に救いはないと語った弟子たちは、一体この言葉をいつ叫んだんでしょう。キリストの十字架処刑から2ヶ月ほどしか経っていない時に語ったんです。つまり、最愛にして最高に崇拝していたキリストが死んで、その記憶がまだまだ生々しい時に、弟子たちはあろうことかキリスト処刑を決定した権力者たちに向かって、はち切れんばかりの熱意で、キリストは蘇ったのですと語ってるんです。普通、愛する人を喪失したら、脱力してしまいます。立ち上がれなくなるのです。どうして彼らは、かくも元気いっぱい、喜びと希望にあふれて、キリストによる救いを述べ伝えることができたのでしょう。キリストは死んで終わりではなく、3日目に蘇ったからです。彼らは、この復活のキリストを見ました。そしてその体に触れました。一緒に食事を取りました。そして語り合ったのです。彼らはキリストの復活により死が滅ぼされたことを確認したのです。キリストの復活によって死は永遠の別れから一時的な別れに変えられてしまったのです。悲しみが深ければ深いほど、その悲しみの原因が根本解決したときには、喜びも深いものになりますね。キリストは蘇られました。だからこそ、この方に救いがあるのです。第三に、キリストは間もなく再び私たちを迎えに来て、最終的にこの世界を新しくしてくださる方であるからです。キリストになぜそんな力があると言うんでしょう。この方は人となった神だからです。この世界の作り主であられる方であるからです。作者であるなら、作品が壊れた時に修繕することができるのです。はっきり言って、神はこの世界を良いものだとは思っておられません。この世には地震があり、津波があり、戦争があり、病気があり、老いがあり、裏切りがあり、そして破壊と悲惨があるのです。私たちはそのようなことを見聞きするとき、どうして神様はこんなことが起こるのを許されるんだろうかと、いぶかります。さらに飛躍して、神はなんてひどいことをなさるんだろうかと、怒りを感じるのです。しかし、はっきりさせておかなければならないのは、この世と神は同じではないということです。この世界は神を表していません。かえって神に反逆した結果、崩壊しているのがこの世界なのです。この世と神は区別されなければなりません。神もまたこの世界をひどい世界だと心を痛めておられるのです。そして心を痛めるだけではなく、この世界を一新するためにまたキリストがこの世界に到来なさるのです。キリストは世界をリニューアルするために来られる方なんです。いや、来たりつつある方なんですね。だからこそ、この方には救いがあります。どうぞあなたも、このイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。